お知らせです。岩出警察署からお知らせです。和歌山から不法滞在者をなくそう。法務省の統計では、令和5年1月1日現在における全国の不法残留者数は7万491人となっており、不法入国者などを含めた不法滞在者は県内にも相当数いると考えられます。不法滞在者の中には他の犯罪に手を染める者もおり、警察では不法滞在者の摘発や不法滞在者を雇用する悪質な事業主などの取り締まりを強化しています。学校へ行かずに働いている留学生がいる、オーバーステイの外国人に関する話を聞いたなど、少しでも不法就労、不法滞在しているのではと思うことがあれば、どんな情報でも構いませんので、警察本部または最寄りの警察署などまでお知らせください。お問い合わせ先は、岩出警察署、電話 63-0110 です。令和5年度、学校給食費の保護者負担軽減について、学校給食費改定について、広報岩出5月号に掲載しましたが、令和5年度については国の交付金を活用し、保護者負担額を改定前の金額のまま4月から据え置いています。お問い合わせは教育総務課学校教育係までどうぞ。6月1日は人権擁護委員の日です。人権啓発キャッチコピー、誰かのことじゃない。6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。この日にちなみ、全国人権擁護委員連合会では、6月1日を人権擁護委員の日と定め、人権を尊重する意識の高揚に努めています。人権相談は毎月第2火曜日、6月は除きます。詳しくは広報岩出相談のページをご覧ください。また、特設人権相談所を6月1日木曜日午前10時から午後4時まで岩出市役所特別会議室に開設します。いずれも相談無料、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。お問い合わせは社会福祉課人権啓発係までどうぞ。落書きは犯罪です。器物損壊罪になります。街で落書きを見かけると、私たちの心も汚されているようで、とても気分が悪いものです。ましてその落書きが自分の悪口でたくさんの人の目に見える場所に書かれていたら、どんな気持ちになるでしょうか。落書きは犯罪です。人の心を傷つける落書きは絶対にやめましょう。もしそのような落書きを見つけたときは、社会福祉課人権啓発係までご連絡ください。土地差別、入居差別の解消に向けて、人権は誰もが幸せに人間らしく生きていくためになくてはならない基本的な権利です。日本国憲法もこれを保障しています。岩出市でも全ての人の人権が尊重され、心安らかに暮らせるよう、童話問題をはじめ、あらゆる人権問題の解決に向け取り組んでいます。しかし、私たちの周りには、依然として様々な人権問題が存在するのも事実です。近年、全国的に身元調べを目的とした戸籍関係書類の不正取得事件や、童話地区への偏見に根ざしたインターネットを利用した差別書き込みや、入居差別が発生しています。宅地建物取引や賃貸借契約などで同和地区であるかどうかを尋ねたり、同和地区であることを理由に避けたりすることは差別になります。これらの行為は同和地区に対する誤った意識のもと、同和地区や地区住民を避け排除するものであり、同和問題の解決を妨げるものです。また、外国人、障害者、 高齢者、女性であるという理由だけで入居を断ることも差別になります。一人一人の人権が尊重され、誰もが自分らしく生き生きと暮らすためには、私たちが偏見に惑わされるのではなく、さまざまな人権問題を自らの問題として捉え、互いを認め合うことが大切です。人権問題について正しい理解と認識を持ち、土地差別や入居差別がなくなるよう、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。お問い合わせは、社会福祉課人権啓発係までどうぞ。公共下水道が使用できる地域が広がりました。4月28日から、次の地域の一部が、公共下水道を新たに使用できるようになりました。大町、清水、中黒、金池、湯久保、羽生、赤貝と、宗谷、根頃、森、今中、安城、中房、水須、野所野、南御池です。公共下水道は皆様に接続していただくことで、生活環境の改善や河川の水質保全という効果を発揮することができます。使用できる地域の皆様は、一日も早く下水道に接続していただきますようお願いします。また、接続工事への助成金制度を設けていますので、ご活用ください。お問い合わせ先は、上下水道業務課下水道係です。ジャンボタニシ農薬防除補助について、ジャンボタニシ、スクミリンゴ害による水稲への被害が毎年発生しています。被害を抑制するため、市指定の農薬を購入する農業者に対し、費用の一部を補助しています。詳しくは、産業振興課、農林係までお問い合わせください。事業継承のご相談。和歌山県事業承継引継ぎ支援センターは、国が設置する公的な相談窓口です。円滑な事業のバトンタッチをサポートし、スムーズな承継を支援します。後継者がいない、誰かに引き継いでもらいたい、従業員に会社を任せたい、新分野への進出を検討したいなどのご相談があれば、お気軽にお電話ください。相談無料、秘密は厳守します。お問い合わせは、和歌山県事業承継引継ぎ支援センター。電話073-499-5221 までどうぞ。
あなたの住まいは大丈夫？地震に強い住まいへ。木造住宅の耐震改修工事費用の一部を補助します。最大補助金116万6000円です。対象は、岩出市が実施する耐震診断の結果、耐震性が基準以下と判定された住宅について、基準以上に改修する工事です。現地建て替えもできます。ただし、件数に限りがあります。その他、住宅の耐震化に関する補助制度が盛りだくさん。まずはお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは、岩出市役所都市計画課都市計画係へどうぞ。行政相談委員の委嘱について。行政相談委員の任期満了に伴い、令和5年4月1日付で次の方々が総務大臣から委嘱されました。小西睦子さん再委嘱、木村和さん新規委嘱、以上の方々です。みんなで手話を学ぼう。今までの単語を使って文章を表現してみよう。病院の受付はどこですか？病院は広報岩で令和3年5月号に、受付は令和2年6月号に、どこは令和5年5月号にそれぞれ掲載されています。 詳しくは紙面の QR コードから動画でチェックしてください。また過去の手話動画は市ウェブサイトから確認できます。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第17回岩出市市民卓球大会が3月19日市民総合体育館で行われました。シングルス小学4年生以下男女の部、1位岩出 SPC 松本実さん、2位岩出 SPC 西村佳音さん、3位岩出 SPC 佐野真理香さん。小学6年生以下男女の部、1位岩出 SPC 木下幸也さん、2位岩出 SPC 荒木花さん、3位岩出 SPC 牧野美代さん。中学2年生以下男子の部、1位岩出 SPC 梅尾ひらきさん、2位岩出第二中学校坂本龍さん、3位岩出中学校道脇瑠衣さん。中学2年生以下女子の部、1位岩出第二中学校天堀優衣さん、2位岩出第二中学校宮本七海さん、3位岩出 SPC 福井里穂さん。一般男子の部、1位佐藤和樹さん、2位岩出卓球クラブ西野雅人さん、3位岩出卓球クラブ畑秀和さん。一般女子の部、1位岩出 SPC 吉富一華さん、2位岩出中学校米田朝日さん、3位岩出卓球クラブ岩木和子さん。ダブルス60歳以上男女、1位アスナロ卓球クラブ田原博史さん、市川美佐子さん。2位アスナロ卓球クラブ竹富康之さん、竹富美澄さん。3位岩出卓球クラブ坂部美代さん、吉川達子さんでした。第37回紀南ジュニア選手権バドミントン大会が3月26日蓬莱体育館と王子ヶ浜小学校体育館で行われました。小学生男子の部ダブルス、1位田中優斗さん平野栄斗さん、3位田中翔輝さん平野空さん。小学生男子の部シングルス、1位平野栄斗さん、2位田中優斗さん。小学生高学年女子の部6年生ダブルス、3位野上ゆずほさん松瀬ゆまさん。小学生低学年女子の部5年生以下ダブルス、1位岡田みなみさん谷本ゆいかさん、3位西澤蘭さん福田いろはさん。小学生低学年女子の部5年生以下シングルス、2位谷本ゆいかさん、3位西澤蘭さん前田ひなかさん。小学生新入団の部ダブルス、3位前田鈴香さん安村あかねさんでした。岩出市ぺたんく協会4月定例会が4月8日大宮神社公園グラウンドで行われました。1位福田守さん尾形元次さん、2位上中久子さん鶴木美子さん、3位細谷さよ子さん笠原定次郎さん岡崎聡さんでした。以上、スポーツの大会結果でした。